皆さんは一週間、どのように過ごしてこられたでしょうか。本当に喜びに溢れて、感謝に溢れて、一週間を終えて帰ってこられた方も、方々も、おいででありましょう。本当に、沸かしたいことがある。そういう方がいらっしゃるかもしれませんね。ぜひですね、もうまだ一回も、実現してないですけど、4月からは本当に礼拝の中で、お沸かしある方はお沸かしていただこうということで、なっておりますので、ぜひですね、お沸かしがあるって方はですね、お知らせください。一応事前にというふうにはお願いしてるんですけれども、前もってお知らせくださったら、礼拝の中にお沸かしを入れたいと思いますので、ぜひお願いいたします。でも本当にですね、戦いの中で一週間を過ごしてこられた方々もおいでだと思いますね。本当に願ったように道が開かれないで、がっかりするような経験をしたり、また人間関係に痛みを覚えたり、こういうつもりだったのになんでそういう風になってしまうんだろう。そういうような、この、悲しい思いをされた方々もいらっしゃるかもしれません。私たちは、本当に、いろいろな人々の思惑の中で生かされています。私たちが本当に一人で全て思い通りに行くかというとそうではなくて、本当にいろんな人々の思惑の中で生かされているわけですね。その中で、がっかりしたり、なんでこういうことが起こるんだろうかと、なんでこういう力が働くんだろうかと思うことがあるかもしれない。でも、本当に今日もう一度覚えたいと思うのであります。今日の、修法の、表紙にあります、主題聖句でありますけれども、箴言の19章の21節の言葉であります。人の心には多くの計画がある。しかし、ただ主の御旨だけが固く立つ。それでは皆さんご一緒にお読みいたしましょう。3、はい。人の心には多くの計画がある。しかし、ただ主の御旨だけが固く立つ。箴言19章21節。そうですね。私たちはいろいろな人々の思惑の中に、この荒波に揉まれるように私たちは歩んでいます。本当に私たちが自分の思った通りに進む部分があるとですね、本当に嬉しいですね。でもそれだけじゃやっぱり、進まない。いや、自分の思惑だけじゃなくて、いろんな人と相談をしたり、このいろんな人と共に歩んだりして、これで行こう。でも、それも、途中で、いろいろな、この力が働いて、ダメになってしまうことさえある。そのような日々を送っている中で、私たちは、意気粗相する必要はない。がっかりする必要はない。イライラしたり、カリカリする、そういう気持ちもなるんですけれども、それに囚われている必要はない。神様の御心がなっていくんだ。私たちには見えないかもしれない。でも、主の御旨が立っていくんだ。それを信じて歩ませていただくことができるんだ。今日は、そのことをお話ししたいと思っているのであります。このパウロ、まさにそういうところにいました。まさに、このいろいろな人々の思惑がですね、交錯する中で、この彼は思ったような、この歩みができなかったかもしれない。いや、ある程度覚悟をしていたようでありますけれども、彼の願っていた形であったかどうかはわかりません。でも、神様の道が開かれていった。そのことを今日はお分かちをしていきたいと思うのであります。今日は、二つのポイントでお話をしたいと思うのでありますけれども、まず第一が、人の思いを超える神の思いということであります。そして、二番目に、人の思いをも用いる神。人の思いをも、神、私たちの思いは、本当に神様の思いは私たちの思いを遥かに超えているんだけれども、神様はその御業をなさるときに、私たちの思いさえも用いることがおできになるんだ。今日はこの二つのポイントでお話をさせていただきたいと思うのであります。まず第一が、人の思いを超える神の思いということであります。ここに出てくる登場人物、それぞれの思いがありました。パウロはですね、この間までお読みしていたように、エペソの教会、 今のトルコの方ですね、今のトルコの方にありますエペソの教会との別れをして、そしてエルサレムに下ってくるわけであります。そしてエルサレムに下っていくならば、患難が待ち受けている、自分は縛られてどっか行きたくないところに連れて行かれるんだ、そのことをパウロは覚悟をしていたようであります。もう二度とあなた方に会うことはないだろうと、エペソの教会の人々にも言いました。そしてその前後、たくさんの人々に、やめてください。あなたがエルサレムに行ったら、本当にあなたはもうこれが最後になりますよ。人々に警告をされました。預言者と言われている人々さえも、やめた方がいいですよ。エルサレムに行ったら、あなたは縛られて、本当に行きたくないところに連れて行かれますよ。そのように、このパウロに忠告をするくらいでありました。でも、パウロは神様の迫りを受けて、エルサレムに登っていくわけであります。そこには、ヤコブという人がいました。ヤコブという人がエルサレムの教会の中心的存在でありました。あのですね、ヤコブというのは、聖書の中にたくさん名前が出てくるんですが、ヨハネとヤコブの兄弟がいました。漁師のヨハネとヤコブの兄弟がいました。そのヤコブは、この時はもう、殉教しています。殺されています。ですから、そのヤコブではありません。ヨハネの兄弟ヤコブではなくて、イエスの弟のヤコブであります。マリアはイエスを、産んだ後にですね、何人かの弟たち、妹たちを産んだことが聖書に書いてありますけれども、その、ヤコブというのがイエスの弟でありまして、その頃にはですね、エルサレム教会の中心的な役割を担っていました。15章なんか見ると、使徒行伝の15章なんか見ると、やっぱりヤコブって人が出てきて、これも同じ人です。あと、おそらくですね、ヤコブの手紙というのがあります。聖書の後ろの方にヤコブの手紙というのがありますが、これもですね、このヤコブが書いただろうというふうに言われます。そのヤコブが教会の中心的なこの役割を果たしていたわけでありますが、そのヤコブにはヤコブの考えがありました。彼はユダヤ的なこのクリスチャン、ユダヤ的な伝統の中に生きていたユダヤ人、クリスチャンでありました。そして、ユダヤ人クリスチャンを代表してものを言っていた人であります。彼はですね、この数万にも、この20節ですが、このユダヤ人の中で信者になった者が数万にも上ってたくさんいる。ユダヤ人の中でクリスチャンになった人たちがたくさんいる。その人々のつまずきにならないようにしよう。その人々と、このうまくいくようにやろう。良くない噂が立っている。そんな習慣やめてしまい、割礼を施すな。またユダヤの慣例なんか全部やめろ。そういうふうに、このあなたが言っているという噂が広がっている。実際はですね、このパウロは、この異邦人に対してそのような習慣、ユダヤ的な習慣を守らなくてもいいよというふうに言ったんでありますけれども、それが誇張されて伝わってきていまして、ユダヤ人にそういうことをしちゃダメだよというふうに、ユダヤ的な習慣を全部捨てなさいと言っているかのように話が広がってきていました。ですから、このヤコブはですね、この、ユダヤ的なこの習慣の中で生きている人々にとっては、あなたが本当に許せないって人々もいるんだ。だから、その誤解を解くために、この誓願を立てなさい。そして誓願を立てたいって人たちが他にもいるから、その誓願のための頭を剃る費用を引き受けてあげなさい。このユダヤ的な慣例を守るためのお金をあなたも負担しなさい。いや、他の人の分までも負担してありなさいというふうに、このヤコブはアドバイスをするわけです。そうしたらですね、あなたがこのユダヤ的な習慣を軽んじていないことがわかるから。そのように、このアドバイスをするわけですね。それに対してパウロは、ああ、じゃあそうしましょうというふうに、それを受け入れるわけであります。ヤコブにはヤコブの思惑がありました。ユダヤ人クリスチャンに対する配慮がありました。教会の一致を守らなければいけない。教会がこのことを通して分裂することがないように、教会の一致を守らなきゃいけないという、教会の指導者としての役割もありました。そしてパウロにはパウロの思惑がありました。彼は本当にユダヤ人を愛していました。 同胞として愛していました。彼らにイエス様のこの福音が伝わっていくために、この彼らの世界に福音が伝わっていくために、私はその習慣の中にこの身を投じました。自分が育ってきたこの習慣の中で生きようと決心をしました。同胞への愛がパウロにはありました。けれども、他にもいろんなことを考えている人々がいました。アジアからのユダヤ人がいました。27節を見るならば、7日の期間が終わろうとしていたとき、アジアから来たユダヤ人たち、アジアってあのエペソとかですよ。エペソとかガラテヤとか、北の方から来たユダヤ人たち、ユダヤ人である、ユダヤ人が世界に散らばっていったときに、今のトルコあたりにもたくさんのユダヤ人が住んでいました。そちらの方からやってきたユダヤ人たちが、パウロの姿を見て、こいつはとんでもないやつだというふうに人々をけしかけるんです。そして、この、ユダヤ人以外入ってはいけない神殿の庭に、神殿の中に、このギリシャ人を入れてるぞと言ってですね、この人々をこの混乱させる、焚きつけるのであります。アジアからのユダヤ人の意図は、間違いなく、パウロの抹殺でありました。パウロを抹殺するという、この意図を彼らは持っていました。このパウロを殺すことが、パウロをこの世から、この世から、この消し去ることが、このアジアのユダヤ人の目的でありました。そこにはエルサレムのユダヤ人がたくさんいました。エルサレムでいつも生活をしているユダヤ人がいました。彼らはそれを聞いてですね、何許せないって言ってですね、この、もう怒りだったわけです。彼は別にパウロを抹殺しようと思ってたというよりは、神殿を愛していたんです。私たちにとって大切な神殿。この神殿が汚される。そんなことは許されない。彼らの大切にしていたのは神殿への愛でありました。そしてそこに、もう一種類の人々が介入します。それは、ローマの兵隊であります。ローマの兵隊がそこに割って入ってですね、パウロを引っ張り出すわけでありますけれども。本当に、リンチされようとしているパウロを引っ張り出すわけでありますが、彼らの目的は何か、彼らの思惑は何かというと、治安維持であります。別にパウロを助けたいと思ったわけじゃない。この混乱が、ローマ本国に伝えられたら、自分たちの首が危ない。エルサレムがなんか混乱してるみたいだぞというふうに話が伝わったら大変だ。彼らはこの治安を守ること、そして自分たちの立場を守ることに一生懸命でありました。ここには少なくとも5種類の人々のこの意図が渦巻いているわけであります。この出来事の中に、パウロが逮捕されるという出来事の中に、このヤコブの考えがあり、パウロの考えがあり、そして、ユダヤ人、アジアから来たユダヤ人の考えがあり、そしてエルサレムに住んでいたユダヤ人の考えがあり、そしてローマの当局の考えがありました。でも、神様には神様のお考えがあったのです。それは、パウロをエルサレムとカイザリアとそしてローマで証人として用いることでした。イエス様の証をエルサレムでもする。エルサレムでも人々の前にイエス様の証をする。そしてあのカイザリアでも証をする。そしてローマでも証をする。そういう使命が彼には与えられていました。ちょっと開きましょうか。24章、同じ使徒行伝の24章の、ごめんなさい、23章ですね。23章の11節。アウトラインもちょっと間違っているかもしれませんが、23章の11節であります。23章の11節にこのように書かれていますね。その夜、主がパウロに臨んで言われた、しっかりせよ。あなたはエルサレムで私のことを証ししたように、ローマでも証をしなくてはならない。パウロにとって、またヤコブにとって、この出来事は、パウロの逮捕は、思ってなかったことであったでありましょう。 いや、やがてパウロは自分は逮捕されるんだって覚悟はできていました。でも、この神殿で、この清めの儀式をしている最中に、この逮捕されるということが、パウロは考えてなかったと思いますし、少なくともヤコブは全然考えてなかったでしょう。ヤコブはこのことをうまくやって、教会が混乱しないように、教会が一致できるように、本当に彼はそのために一生懸命頑張ってでありましょう。でも、神様のお考えは別のところにありました。パウロをエルサレムの人々の前で証をさせよう。パウロをカイザリアに連れて行って、カイザリアで王様の前で、王たちやこの総督の前で証をさせよう。そして、ローマへ行って、ローマに連れて行って、ローマの人々の、たくさんの人々に証をさせよう。神様は、パウロに対して、そのようなご計画を持っていらっしゃったのであります。そして、その神様のご計画が進んでいきました。そこで私は今日3つの、この覚悟しておくべきこと、私たちが知っておくべきことを、これお話したいと思いますが、第一は、そこで働くのは善意ばかりではないことです。神様の御心がなっていくときに、神様が御業を進めるときに、そこで働くのは必ずしも善意ばかりではないということであります。私たちの身の回り、私たちが歩んでいく中で、すべての人が私たちと共に歩んでくださるなら嬉しい。でも、必ずしもそうとは限らないということです。悪意を持つ人もいるかもしれない。邪魔をする人々がいるかもしれない。でも、恐れるな。そういうことがあっても、たじろぐな。神様はあなたを用いることがおできになるんだ。神様は神様の身思いを進めることができるんだ。ここでもアジアのユダヤ人はパウロの抹殺を考えていました。人々を焚きつけて、でも歯もないこの噂、濡れ衣を着せてパウロを抹殺しようとしました。でも神様には神様の考えがありました。私たちの働きもそういうことがあるかもしれない。本当に人々の善意の、この善意がこのすれ違ってということもあるかもしれませんね。それは本当に後でお話したいと思いますけれども、そのすれ違いみたいなものは本当になんとか解決できたら素晴らしいと思う。でも、そうとは限らない場合もあるというか、そういうばかり、そういうことばかりじゃない。本当に悪意のようなものが働いてるんじゃないかなってことがある。それでも神様の御業は進んでいくんだ。恐れることはないということです。もう一つ、二番目のことは、時間がかかることもあるということです。神様の御業が進んでいくために、時間がかかることがあるんだ。パウロをローマまで行くのにどれくらい時間がかかったでしょうか。神様がローマ、彼をこの公費でね、公費で、この自分で彼らはお金払っていいわけですね。公費でローマに行くんです。そのためにどれくらいかかったでしょうか、時間が。いや、合計でどれくらいかかったかわかりませんけども、少なくとも2年はかかりました。というのは、カイザリアでですね、この、パウロは2年以上置いてかれるわけであります。24章の27節を見るならば、こう書いてありますね。これは、フェリクスという総督が、パウロをしばらくの間、この牢獄の中で放っとくんですね。さて、2カ年経ったとき、ポルティオフェストがフェリクスと交代して任に就いた。フェリクスはユダヤ人の関心を買おうと思ってパウロを監禁したままにしておいた。そうですね。だからここではフェリクスというローマの総督のこの思惑もここで関わってるんですよね。彼はユダヤ人の気に入られ、自分の立場を守るためにユダヤ人が気に入ることを考えた。パウロをそのままカイザリアにしばらく置いておくということが、この人々が喜ぶことだと思ったんでしょうね。ユダヤ人の関心を買おうと思ってパウロを監禁したままにしておいた。 それから、総督がフェストということに人に変わってから、このパウロはローマ帝国の首都であるローマに、この、連れて行かれるわけで、連行されていくわけでありますね。で、神様の御業が実現するためには、時間がかかることを覚悟していなきゃいけないことです。私たちが、もう待ってるのになかなかね、トンネルから抜けない。2年って長いですよね、皆さん。牢獄の中で2年ですよ。長いですよ。いや、わかりません。入ったことないですか、わかりませんけれども、2年間、外の世界と隔離されて、過ごさなきゃいけない。ローマに、あなたを遣わすというふうに神様が言われてから2年間、彼は牢獄の中で、その日を待っていた。ローマで神様と伝えたい。彼はですね、本当にローマに行きたかった。このローマ人の手紙にもはっきりとそのこと書いてありますよね。私はあなたのところに何としてでも行きたい。神様がその道を開いてくださると約束してくださった。でもそれから2年間道が開かれない。神様の御心がなっていくために時間がかかることもあるんです。そのことを覚悟していようじゃありませんか。神様の御業、私たちの時間のね、私たちの時間のその感覚と神様の時間の感覚は、1年が1000日、1000年、1000年が1日みたいなもんだっていうふうに、ペテロは言っていますけれども、それくらい違う。だから私たちが長い長いと言ってても、そういうことは神様の目から見たら全然違うんだよ。私たちは主の御業を待ち望みたいと思いますね。そして3番目に、恐れないで自分の使命を果たしていくことであります。先ほどのこの24章とかでこれ23章の間違いでありましたが、23章を先ほどお読みいたしましたが、しっかりせよ。恐れるな。あなたは私の証人としてあのローマで語るんだ。その中で私たちはただ待ってればいい。ただ神様が何とかしてくださるか、道を開いてくださる、神様最善してくださるから、私は何もしません。じゃなくて、神様を信頼して恐れないで、自分のなすべき使命を果たしていくことであります。パウロは本当にチャンスを見つけては証をしました。チャンスを見つけてはもう証に次ぐ証であります。このローマに行くまでに、この使徒行伝には何回ですか？何回もこの弁明をしている場面が出てきますね。2回、3回と弁明をしている証をする場面とかですね。この先ほど申し上げたペリクスという総督に対しては、このイエス様の十字架の話とかですね、イエス様の蘇りの話であるとか、救いの話だとか、世の終わりの話とか、いろんな話をしたそうであります。本当になんとかこの人に福音を伝えたいと思って、この語ったのであります。恐れないで自分の使命を果たしていくことであります。神様の思いは私たちの考えを超えている。人間の思惑はいろいろあるでありましょう。でも神様のご計画だけが固く立っていきます。ですからこの方を信頼して私たちは自分のなすべきことをするのであります。自分の使命を果たしていくのであります。私たちは本当に人の、いろんな人の思惑にですね、振り回されたそうになってしまう時があります。あの人はこうだ、この人はこうだ。そういうことに本当に振り回されてしまうこともあるでしょう。でも、私たち本当神様を見慣れていこうじゃありませんか。神様があなたに何を願ってらっしゃるのか。神様があなたにどういう使命を与えてくださっているのか。それをしっかり見据えながら、本当に任された使命を果たさせていただきましょう。願ったように道が開かれない。がっかりするような場面もあるでありましょう。でも、主の御心は必ずなっていく。それを信頼してまいりましょう。2番目に、人の思いをも用いられる神ことです。私はこのところを準備している中で、正直言うとずーっと昨日の夕方まで、このパウロとヤコブの考えは、神様に否定されたというふうに思っていました。パウロとヤコブの考えは、特にヤコブがですね、この、ユダヤ人のクリスチャンの人々が、まあ、あなたことを誤解しているから、まあ、その、彼らのことも考えて、聖願を立てている4人の人たちのために、清めのお金を、一緒に清めのお金を用意して、あなたがお金を持ってありなさい。 別にパウロがお金持たなくたっていいじゃない。なんかそれはやっぱちょっと気を使いすぎてるような感じがして、私はこれは違うんじゃないかなと思って。でもいろいろ調べていく中でですね、多くの人々が言っているのはパウロは、ユダヤ人のためにはユダヤ人のように、あのコリント人の手紙のあるように、このユダヤ人のためにはユダヤ人のようになる。何とかして一人のユダヤ人を救うために、私はユダヤ人のためにはユダヤ人のようになる。違法人のためには違法人のようになる。すべての人のためにはすべての人のようになる。私は何とかして一人の人を得たいから。そういった、このパウロの思いがここにも現れているんじゃないか。そのように、多くの人々が読んでいました。最後まで私は、ソロは言うけど、違うんじゃないかな、違うんじゃないかな、違うんじゃないかな。ずーっと自分の解釈にこだわっていたんですけれども、でもですね、いろんなやっぱり書物を読んでいく中でですね、本当に自分も謙虚にならなきゃいけないなと思います。本当に一生懸命勉強した先人たちの、祈りながらこの本を書いた先人たちの、やはりこの言ってることに耳を傾けなきゃなというふうに思わされました。そして本当に思わされたことは、そしてある人が書いていたのは、もしもパウロとヤコブがこのような合意をしなければ、もしもヤコブがこういう提案をして、パウロがそれに対してそうですね、そうしましょうというふうに答えていなければ、パウロは神殿で捕まることはなかったかもしれない。このパウロが神殿で捕まったことの意味を考えてみなさい。そのように書かれていました。パウロが神殿、もうパウロは違法人伝道をしてましたからね、必ずしも神殿に行かなきゃいけないなんてそんなあまり思ってなかった。でも、このユダヤ人クリスチャンの中で、彼はユダヤ人クリスチャンと共に歩むために、神殿に行って、その清めの儀式を行っていました。そして彼のお金までも出してあげていました。で、あるがゆえに、このパウロが神殿にいたがゆえに、パウロが神殿で騒ぎに巻き込まれたがゆえに、そのパウロはリンチで殺されないで、パウロが殺されそうになった時に、20節、30節を見るならば、パウロが殺されそうになった時に、31節ですか、この千人隊長がそこに介入をしてきました。千人隊長は彼を助けて、そしてユダヤ当局とローマ当局と、そして最後はローマ皇帝のところまで行って、彼は弁明をする者に、立場に立たされていったのであります。パウロが神殿で騒ぎに巻き込まれたがゆえに、ローマ当局の介入を招き、エルサレムでもカイザリアでもローマでも、パウロが公に、また、私的に、証をする道が開かれていったというのであります。パウロとヤコブが、なんとか、教会の一致を守ろうとし、パウロが、教会の、このユダヤ人クリスチャンのために、私は、本当にユダヤ人を救うためだったユダヤ人のようになる。そのように、この告白して、彼らの習慣に習っていったように、それが神様に用いられて、エルサレム、カイザリア、ローマの伝道が、道が開かれていきました。神様は人々の思いを超えた方です。でも、この自由な神様が私たちの思いを超えた、私たちの思いに縛られていない神様が、私たちの思いをも用いて、御業を成してくださるのであります。元はといえば、本当に、パウロと、このヤコブがですね、すべての誤解を超えて、いや、もう神様が最善のことをしてくださるんだから、あの人はこう言うけど、私はこうやって生きるんだ。そういうふうなことじゃなくて、本当になんとか、一つになって歩んでいこうと彼らが決心をして、そして共に歩み始めたときに、 神様はそれを用いてくださった。私たちもそうじゃないでしょうか。神様は自由なことをなさる。神様は神様でなさるんだから。もういいんだ、私は私の好きなようにやっていくんだ。あの人はあの人の好きなようにやっていけばいい。私は私の好きなようにやっていけばいいんだ。神様は教会にそういう思いを喜ばれない方であります。本当に神様はこのパウロとヤコブの思いを用いてくださった。イエス様はおっしゃいました。あなたが誰かから恨まれていたならば、そのことに気がついたならば、あなたが行ってその人と和解をしなさい。誰かあなたが許せないならば、それはあなたが自分が苦しい思いをするんだよ。イエス様はおっしゃいました。7度を70倍するまで許しなさい。誰かが罪を犯しているのに気がついたら、あなたはその人のところを行って一対一で話をしなさい。そのようにおっしゃいました。本当に私たち、この主のこの戒めに従っていこうじゃありませんか。そして、あなたに神様に従った上で、神様のなさる御業を信頼して立ち上がっていこうじゃありませんか。私たちも用いていただきたいと思うのであります。最後にローマ人への手紙の8章の28節を読みしたいと思いますが、ローマ人への手紙の8章の28節です。お読みいたします。神は神を愛する者たち、すなわちご計画に従って召された者たちと共に働いて、万事を益となるようにしてくださることを私たちは知っている。ご計画に従って召された者たちと共に働いて、万事を益となるようにしてくださる。私たちは神様の計画の中に巻き込まれているのであります。招かれているのであります。神様が御業をなさるときに私たちのことを用いようとしていらっしゃるのであります。私たちも答えしようじゃありませんか。私を用いてください。神様、あなたの御業をなしてください。私の思いも清め、あなたが用いてください。そのように祈らせていただきましょう。お祈りいたします。愛する天のお父様、あなたのご計画が進んでいくことを本当に感謝いたします。いろんな人々の思惑がありました。いろんな人々の考えがありました。でもあなたはその彼らの思惑も用いてあなたの御業を進めてくださいました。神様、本当に私たちあなたを信頼してまいります。どうか主よ、あなたが私たちを用いてください。あなたのご計画の中に私たちを組み入れてください。そして主よ、あなたのご栄光を共に拝していくことができますようにお願いを申し上げます。私たちのイエス様の私たちの主イエスキリストの名前によってお祈りを申し上げます。アメン。